はい、ということで始まりました、うん、東京ミルク放送局でございます。この番組は映画、漫画、アニメなど、好きなことを紹介していく番組です。 MC は私、TMS 東京映画映像学校学校長のちゃんまつスカイウォーカーです。そしてお相手は北の帝王長山森ちゃんです。はーい、
はい、
ね、というところでもーちゃん、
いやいやいや、はい、
もーちゃん今日は、
はい、
オカルト枠
を、
ついに大人気の
オカルト枠、ム
ー、ムー枠、
ムー枠、
ムー枠、
大丈夫ですか？お化けになったら僕切れますよ
お化けはない
です。大丈夫ですか？ほうほうほう、これ、まあ、たね、時たまありますからね、うちオカルト枠、
オカルト枠ありますから、
はい、うん、
これです。
ほう、
じゃじゃん、
なんか敵になんかちょっと穏やかじゃない人が出てきましたけども
川島よしこさん
、はあ、なんかどこにでもいる名前ですけれどもね、
またの名を、
は
あ、本名、
はい、
愛心かくら剣士、
え、なに、
愛心かくら剣士、
これが本名、
本名、
本名の方が劇的な名前してるよね
ほう、中国のラストエンペラー、
はい、
見たことあります？
あります、あります、
あの人の、
はい、
あのいとこっす。
めっちゃすごい人じゃないですか。
めっちゃすごい人です。愛心かくらです。本名字が。
そうか、そうですよね。3文字ですもんね。伊集院光さんぐらい。
そうそう、それぐらいすごい。それぐらいすごい。この人のちょっとお話をしようかなと思っております。
はい、
これは私はですね、
はい、
以前ちょっと特集したことありまして、
はい、
どういう人かっていうのをちょっと紹介します。
はい。
はい、ちょっと台本をもとに当時の、
はい、
断層の霊人川島よしこ、中国大陸を舞台に暗躍した女スパイ、
スパイなんだ、
当時日本で一世風靡した女性である。だが彼女が辿った悲劇の人生は今なお謎に包まれたままである。なぜよしこは男として生きなければならなかったのか、なぜ日本軍のスパイとなったのか、そして戦後最大のミステリー、川島よしこの身代わり処刑、処刑されたはずの川島よしこが生きていた、なんと処刑後に生まれたと名乗るよしこの娘が現れたのだ、我々は中国へと飛んだ、今回初めて明らかになる衝撃的事実、一体よしこの娘と名乗る女性は何を語ったのか、断層の霊人川島よしこの生涯、今夜その謎の全てを知ったあなたは歴史の真実を目撃する、ダドンドンドンドン。
ちゃんまつさんが話すあの娘の話ってやべえの多いよ、ね、大丈夫そこで急に不安になっちゃった俺、
だやばい、だからやばいからネタになるんですよ。
まあ、まあまあまあ、そうか、あのちゃんまつさんのあのオカルト話であの娘と名乗る人はろくな
娘はいないですね今までもね。
まあまあね、今は、まあ、それはあくまでも今までの話ですか。あ、でも断層のスパイっていうのはすごく劇的ですよね。なんか
で満州国、
うんうん、
だから満州国だ、満州がありました、
はいはいはい、
満州っていうの国があったんです、
ありました、はい、
中国の方に、でその時の、はい、あれ溥儀のいとこなんで、
うんうん、はい、
満州国の重鎮なんですよ。
なるほど。
だけどそのまま満州国にいても、うんうん、あんまり利用価値がないから、
は
あ、向こうの満州のお姫様が来たっていう設定で、
はい、
日本軍の中隊長とかになるんです、はい。
あ、お姫様が日本の中隊長になったぞ、はい、ということになる、
はい、だからこれ日本軍なんです。
なるほど、あ、そうなんだ。
だからオスカルみたいな。
なるほど、オスカルのちょっとオリエンタルバージョンみたいな、
はい、
ほうほうほう。
で結構活躍したんです、しかも。
へえ、それはちゃんとリアルに、
リアルに活躍してて、でなんかあの普通にあのニュース番組とか出たりとかしてて、
う
ん、
あ、そうなの。
しかもお姫様設定って出てますからね。
そうか、
だからもうみんなワーキャーなんですよ。
まあでもお姫様設定とはいえ溥儀のいとこだから、まあ、やんごとない人、
やんごと、やんごとない人
ね。はいはい。
で、まあ、もともとこの人は、はい、あの幼い時から6歳ぐらいの時から長野にいたんです。
あ、そうなんだ。
はい、預けられてたんです。
へ、
松本にいたんですけど、
うんうんうん、
で、その後、日本軍のスパイとして中国大陸を渡って、
うん、
満州とかで日本軍のためにいろいろとやってた。
なるほど。
いろいろとやってたんだけど、
はい、
実際は、
はい、
満州を解体して、はい、満州を解体して中国に戻すっていう、
うんうんうん、なるほどね、
ことです。
ほうほうほうほう。
っ ていうことをやってたんですけど、はい、戦争が終わったら、うん、中国側からしてみれば満州国の手先ですから、
はい、そうですね、
戦犯なんですよ。
なるほど、悲劇的ですね。
はい、処刑です、
はいはいはい、
でどうしようもないと、
うん、
当時だってもう一番ブイブイ出した時はそうだ、 CD というかレコード出してました。
マジで、
はい、
それはやりすぎじゃない？スパイでしょ。スパイがレコード出してどうすんの？
だから日本軍の中隊長ですから、
はい、まあそうかそうか、
いいんです。
はははすごいね、歌出すってすごいね。
すごいですよ、すごいですよ。そう、レコードも当時ありましたもん。
でもそれは女性として、男としてってこと？
女性としてです、
ね、女性としてだよね、
はい。
ほうほう、
普通に女性セブンのインタビューでも受けてました。
あ、そうなんだ。
はい、
へえ、その頃女性セブンなんだ。
女性セブン的なやつです。女性セブン的な、
ね、はいはい、すげえどうしようもないところに来ました。はいはい。そんな歴史ある本なんだと思って。へえ。
で、スパイとして捕らえられて、処刑を1948年に確かされるんですけど、その後に生まれたっていう娘が今回出てきたんです。
嫌な予感しかしない。、うん、まあ聞こうじゃないか、
はい、なんで処刑されたのに生きてんだよっていうところ で、はい、でそれね、いろいろ調べたんですけど、なんかね、本当に処刑されたかどうかも怪しいんですよね。なんか処刑された後の遺体の写真みたいなのも出てくるんですけど、うんうん、もうよく顔もわからないし、もう髪の毛でぐしゃーってなってて、はい、もう小汚い感じなんですよ、うんうんうん、でこれで本当に本人なのかなと思ったら、なんかその処刑の10日前に新聞のインタビューに答えてるんです。その時の、どんな様子でしたかっていう風な時に、髪の毛はショートカットだったよって書いてあるんです。でも死体写真はロン毛なんですよ。
お、これは
怪しいじゃん。
怪しいね。
で近所の、中国の農家の、ところになんか黒服の男が来て、はい、お前のところの長女ね、あそこの収容所で働いてる長女、飯炊き女でいると思うけど死んだから今朝って言って、
お、
今朝死んじゃったいきなりって言って、なんか金の延べ棒 2,3 本置いてって、どんまいって言って、
ほう、
いやいやいや、ええって言って、
うんうんうん、
でその娘はどうやら髪の毛が長くて、はい、死体写真の格好と似てるっていう、
つながってきたね、
つながってくるんですよ。
まあね、はい、源義経だってね、
そうそうそう、
実は死んだと思ってたらチンギスハンになってた説っていうのが、
そうそう、それはもう事実ですから、
事実ですからね、は
い、っていうような、なんかまことしやかな本当か嘘かみたいな話がすごくいっぱい転がってて、
はいはいはいはい、
で極めつけは今回、
はい、
生きてて娘でござるっていうのが出てきた。
これは大きい証拠ですよ、
うん、
うんうん
うん、で行きました、
はい、どこに、
中国黒竜江省、中国人の人に黒竜江省って言っても、はって大体言われます。
ほう、
どうやら日本でいうところの青森とか島根クラスらしいです。
はあ、なるほどね、
ど田舎らしいです。
そのとこ行って何すんのみたいな、
なんで青森行ったのみたいな、
うん、なるほど、
で、また雪の中でした。
もうちょっと季節考えないの。
そう、どっちかっていうとアナスタシアと近いんだよなと思って行ったところ。
そうだね、いっぺんにやればよかった。
そう、いっぺんにやればよかった。行って、まあもともと取材依頼はしてたんで、
はい、
で行って、そんなんで、なんかいきなり手が出てきて10万円こそみたいなことは言わなかったです、はい、
ああ、なるほど、
はい、
ちょっと安心、
普通のおばちゃんでした。
なるほどね、
一人暮らしの、
はいはいはい、一
人身のおばちゃんが、50代ぐらいのおばちゃんが出てきて、
翔
霊さん、
翔霊さん、
はい、うんうんうん、で、なんかお母さんの話とか、お父さんはじゃあ誰なんだって話になったら、うんうん、鹿児島の、軍人だと、日本の、
うん、
で名前も教えてくれたんですよ、うん、これね、後日談なんですけど、はい、調べたんですよ、
はい、
戦没者名簿みたいな、はい、いたんですよね、
その鹿児
島の。
おー、ちょっとなんかじゃあ
リアリティあんじゃんと思って、
信憑性が高くなってきましたね、
はい、で全然普通の人です、はい、でもうなんか一緒になんかお鍋とか作ってくれたりとかして、
すぐ二言目には金の話とか
で全然全く全くない。
お、
餃子って焼かないって本当ですかって言ったら焼きませんよ餃子なんかみたいなははみたいな
めっちゃ中華談義ですね
そう
あ
全然普通のおばちゃんで、
はいはいはい、
話してて、
はい、
でも変なとこもそんなないんですよ、
うんうん、
でなんかもうお母さんの話でこの川島よし子の話とかも普通にしてくれてて、はいはい、いや優しかったですよみたいな話とかで結局お父さんとお母さんだけ残してその翔霊さんだけ養護施設に預けられてその後その2人はどこに行ったか分かんないらしいんですよ、
はい、
へーって言ってて、うんうん、特に不審なところもなく帰ってきたんです、
うん、はい、
で、そのもともとよし子が松本出身なんで、うん、松本のよし子のその実家の先ご先祖様がいらっしゃるんで、はいはい、その話をしてあげたら喜んでて、うん、よし子の結構大きい写真をその中国のおばちゃんのところに送ってあげるって送ってあげて、
ほうほう、
で後日なんかその写真と一緒に撮った写真その写真をバックに撮っている写真をこう送ってきたりとか、うん、全然普通なんです、
はいはいはい、
と思って、で一方、うん、さらにその一方その愛し、このよし子のさらに血縁ですよね、
はいはい、
の愛心かくら家の人が今もいるわけです、
は
い
は
い、
あ今も
今もいるんです、なのでその人はよし子の血縁というだけで20年間牢獄に入れられたんです、
はあ、それは本当の話、
それは本当の話、
それはまた
愛心レンチン、レンチン、ね、愛心かくら、レンチンに会いに行ったらもうものすごいもう無言ですよ、
はあ、
よし子の話はしてくれるんですけど娘がいたって話になったらもうむっちゃ機嫌悪くなる、
は
い、そんなわけないだろうと、
はあはあはあは
あ、いい加減にしろと、
何なめたこと言ってんだと、
なんじゃなかったら俺は20年間もこう牢獄にぶち込まれてないわ、
そうですよね、はい、
あの女はねスパイです、スパイって中国からのスパイって言ってすごい攻撃的なんですよ、その
ああなるほど、あいつあんな女を思い出させるなみたいな、
そう、
は
あ
は
あ
は
あ、でその娘もろくなもんじゃないって、
うんうんうん、
でうちらで全然普通なんですけど、
うんうんうん、
でだからそれ取材してる最中も、
はい、
中国政府側からしてみると日本のスパイなんで、
はいはい、
戦犯扱いで殺されてますから処刑されてますから、うんうんうん、川島よし子の取材をしてるってなると、うん、共産主義の国なんから、うん、全部取材が NG になる可能性がすごく高くて、うん、すげえドキドキでした、やってる間、は
い、もう下手したらもう捕まっちゃうじゃん、
下手したら捕まるっていう、
怖い、こっち仕事してんね、
サイトシーイングで入ってきました
よね、なるほどね、
はい、観光で入りましたけど、
もうスパイじゃないですか逆に、
そうなんですよね、
へえ、怖うっかり中国の公安なんかに捕まったら絶対帰ってこれなさそうだもん ね、日本人とはいえ、
でもオンエアしちゃったから知ってるだろうし、もしかしたらその後に中国行ってないから分かんないですけど、俺ね行けないかもしれないですよね、中国マークされてる可能性が、
中国の税関なんかでパスポート見た瞬間に、あ、じゃあこっちでちょっとあれするんでって言ってそのまま消息不明ですよ、怖い
っていう、ギリギリのギリギリで生きていたいちゃんは頑張りました、
はい、なるほど、頑張ったね、
で帰ってきて、うん、で僕らの仕事は一番重要な仕事があるわけです、
はいはいはいはい、
この翔霊さんは本当に娘なのか
と、まあそうですね、そこですよね、はいはいはい、
ここは暴かなあかんと、
うん、
いうことで、
はい、
まあ、会いに行った時に、
はい、
まあ、本当失礼なお話なんですけど、
はい、
翔霊さんがおトイレに行ってる間に、
はい、
カーペットの上をガム手で髪の毛をつけてそれを持って帰ってきました、
はいはいはい、え、それは何
DNA の DNA 鑑定です、
え、それをやるの、
やる
すごいね、え、それやっていいことなの、
ギリアウトです、
ダメだよね、ギリじゃないよね、全然アウトだよね人の髪の毛持ってきて勝手に承諾も得ず DNA 鑑定なんてバリバリアウトの
アウトです、ね、バリアウトですね、
よくやるね、
だ事実をまず突き止めないといけないんで
完全スパイじゃないですか本当に、え、 DNA 鑑定ってそんなことでやってくれるもんなの、
事件だから警察に頼むわけじゃないですもん、民間のところに頼むんで、
へえ、でもそれでこの人の DNA と一致するかどうかっていうのは調べられるもんなん
ですか、いい質問ですね、この人のお墓が長野にあるんですよ、
はい、
で若い時の髪の毛がお墓の前に結構まだあるんです、
なるほど、
備えられてちゃんと綺麗にあるんです、 で1、2本貸してくれってくれって言えば別に貸してくれるんです、
へ
え、一束あるのか長野のお墓の前に、
え、それはそのお墓っていうのは分かんなくなってきたぞ本物のこの人のお墓、それとも
偽物のお墓ですけど、髪の毛は本物です。あの若い時のお墓なんで。
ああそうかそうか、
若い時にいたところなんで。
ああなるほどね。じゃあその偽物の死体かもしれない人の髪の毛ではないってことですね。
そうそういうこと
です。ああなるほど、はいはいはい、そうかそうか、はい、よくわかりました。はい、
やりました、
うん、
DNA 鑑定、
はい、
結果、
うん、
全くの別人
と。おい、危ねえ橋渡って結局もう。
でプロデューサーにもその話をしたら、
はい、
別人か。で井筒監督みたいな動きをして、するともう使えないですからテレビで、
はい、
面白くないですよ、
はい、
まあその前に DNA 鑑定やったって言っちゃまずいけどねって
、まあそうだよね、放送できないよね。
まあその話はさ、うん、俺と待つだけで話にしといてさ、うん、声紋鑑定しよう。
声紋鑑定、
声、
あ
でさっき言いましたよね、レコード出して
る。ああはいはいはいはい、
ラジオにもバンバン出てるんで、
はいはい、
声はいくらでもあるんです、
はい、
でその娘さん の、
うん、
あのインタビューというか普通に撮ってきてるんで、うんうん、
はいはい、
声もあるんで声紋鑑定をしようというところで、
うん、
某研究所の声紋鑑定専門家のおじさんがいるんです、
はい、
その人は、うん、メディアのことをよく分かってるんで、おもんぱかった発言をするっていう。
なるほど、使い勝手いいね。
あのおじさんはいいよって言ってプロデューサーが直伝してどうもどうもどうもどうもどうも竹下でございます
って。なるほど、
一つまたね、いい感じに見てもらいたいのがありましたよ。
なるほど、
で事情とかそういうのいらないですよ。
うん、
だからその人、え、これは何、一緒って言った方がいいの、言わない方がいいのっていう言うんです。そこはほら先生のね、はい、あれだと思いますんで、やらせになっちゃうとギリギリ危ない、
はい、
うん、でまあこれでもね、親子だといいなと思ってますよ僕はって言って、
ガチャ
とよしお前行ってこいって、
はいはいはいはい、
で行って、でなんかこうなんかそれっぽく正門のこういうの見て、
はいはい、
こういう動きをするわけ
で、波長のや
つ、そうそうそう、
はいはい、
ちゃんと 絵面の強い動きをするわけです、
はいはいはい
はい、赤ペンで知る人がやるわけです、何も言ってないの
に。なるほど、そういう人で世の中回ってるよね。はいはいはい、
でニッコニコになりながら、ああ、まあ、詳しい情報は分かり、詳しい環境とかそういうのも分かりませんし、昔の音声のところもありますから何とも言えないですけれども、かなり近い人ですねって言って、何が近いんですか、まあ、近い、まあ、親族、まあ、親子、まあ、僕なんて言えばいいんですかね、まあ、あの血液、声の成分、声紋は近いです。
もうやっぱり名人芸だね。
名人芸ですね、あれ多分ね、どうとでも言えるんですよ多分。
そうだよね、
はい、
なるほど。
でうわ最高だなと、こいつのコメントと思って、っ
中国行かなくてよかった。
そうそう、行かなくてよかったんですよ、
その人
その人のスマホの動画を送ってもらえばよかった
。30分喋ってもらえば、
そう
どうとでもいいじゃん、
まあ、当時スマホなかったですけど、
まあまあまあ、はい、
で行こうって話になったんですけど、まあでも結局この人、その娘さんは娘だっていうことを言って何か利益を得ようとしてないんですよ。わかります？アナスタシアは正直金もらいたかった
んです
よ。うちらも取材に行った時に取材協力費でちょっと持ってって娘さんにさあ帰りがけ渡そうと思ったんですけど、いやいやそういうんじゃないからって。
ほう、
だってなんかお母さんの話とかも写真とかも持ってきてくれたじゃない、あなたたち、うん、もう友達だから、そう友達同士でそんなお金のやり取りをするのもおかしくないですかって言われて、お金も受け取ってない、う
ん、なんかそれだけ聞くと素晴らしい人だね。
いやだから全然普通の人なんですよ、
うん、それは何、なかなか裕福な方なの、それとも、
いやまあ裕福、普通ですよ、
普通
団地住みの、ま
あ、お金に困ってるというわけでは
ない
、
でも普通になんか働いてました、
うん、
市場で。
なるほどね。
で、まあ、で結局まあ声は一致したってなってでもそれを元にしてドーンって行こうかなと思ったんですけど、うんうん、結局この人も戦争の被害者ですよね、お母さんを亡くしちゃってっていうところで、声が一致したとか DNA がどうこうだってくだりは全部なくして、戦争って良くないよねで終わりました。
あ、なるほど。じゃあその人が娘かどうかっていう真偽の話まではいかなかったってこと、
オンエア上は、
はあはあ、こういう人がいるぞと、
うん、
お
で多分偽物だとなんですよ、
お
偽物というか、うん、偽物なんですけど、ただ 本当にお父さんお母さんと離れちゃってるんですよね、
うんうん、
で多分川島よし子自体が今で言うとこの広瀬すずとか、うん、それぐらい大人気キャラだったんで、
う
ん、なんかその辺と多分被っちゃったんじゃないかなっていう記憶が混同して、
うん、
っていうのはなんとなくそんな気はしました。もしくはその本当に本当のお母さんが川島よし子のことを好きだったとかファンだったとかで記憶がごちゃっとしちゃってるんじゃないかな。
ちっちゃかったために、
うん、
うん、じゃあその人は別に何か理由があって本人だって語ってるわけではないってことなんだ。
お母さんがそういうふうに言ってたからって
。ああ、そういう
こと。そこだけなんですよ、ルーツは。一緒の写真があるとかそういうわけでもないんです。
まあ、それで金せびるわけでもないもんね、
うん、
理由が分かんないっちゃ分かんないもんね、うん、へえ、
ね、っていうお話です、
うん、
でそこまでで僕の担当は終わって、
はいはい、
その後一回まあ、とは言っても膨大な資料とかまだ俺実家にあって。
あ、そうなんだ。
はい、とんでもない量ありますよ。多分日本でトップ3に入るぐらい川島よし子の方が詳しいです。
じゃあなんかもし今後何かのきっかけで川島よし子ブームが来たらもうすごいことになる
んじゃないですか。すごいことになります。レコードの原版とか持ってますし。
マジで？
はい、
それ普通にすごくない？なんか、
だからこれをやるにあたってとんでもない量を仕入れなきゃいけないから。
そっか。
でそれでね、2008年に今回2008年に自分たちがもともと今回やったことをベースにしてドラマを作りたいって言われたんです。なんかテレ朝のドキュメンタリーに。
あ、それはそのちゃんまつの制作会社でってこと？
僕がやったのは2003年だからね、の話なんですよ。で2008年になってから、あの絵面白かったから、
なるほどなるほど、
あれを下敷きにして、
あ、
ドキュメンタリードラマみたいなの作っていいかって。将来さんのとこ行くんですか？行かない行かない行かないって言って、で娘がいたっていう事実だけにしちゃって、そこからもうドラマにしちゃうから、ドラマパートにしちゃうからって、
はいはいはい、
はあ、
うん、
で、よく分かんなくて、
うん、
結局娘に会って、娘はお母さんから遺品を渡されたと、
うん、
それがリコーランとのなんかツーショット写真で、
うん、
このなんかレコードを聴けばリコーランに聴かせれば全ての謎が解けるよって言われたっていういう設定にしたいって言われたんです。
リコーランはあくまでもその話の中の
そうです、
フィクションの話
で、リコーランと川島よし子はガチで仲良かった。
あ、そうなんだ。なんかアベンジャーズみたいな、
ね、そうなんですよ。だから
へ
え、いや、リコーランっていうのはもうトップアイドルですよ、う
ん、まあ、はいはいはい、
日本でいうところの山口よし子さん、うん、ミュージックステーションにも当時ね、うん、バンバン出てたと思いますし、
はい、
国会議員にもなられてまして、
はい、
でドラマの中でそのレコードを奨励さんっぽい人から渡されて、うん、ガチの山口よし子に渡しに行くっていう。
へ
え、それを聞いてなんかね、今日音楽が流れて、うん、山口よし子はこの曲は私と川島よし子が一緒に遊んだり一緒にいた時によく聴いていた曲ですって言って涙ぐんで終わるっていう。
なるほど。
結局謎は一つも解決してなか
った。そうだね、もんやりした感じだね。
もんやりした。
ほう、
ああなるほどね、リコーラン絡ませたかったんだなと思って。
なるほど。
いやー、だ謎ですね。
え、結局それってさ、DNA 鑑定がもし OK だったとしてだよ、
はい、
これやっぱ親子ですわってなったとしたら、それどうするつもりだった？
でもね、どうするつもりだよ、親子親子でしょ。
いや、そうだけど放送できないじゃん。するつもりだったの？
したんじゃないかな、したんじゃないかな。あの時の雰囲気
は OK だったところでその行為自体はアウトじゃん
科学的に調べた結果です、ね、言い方的には。
それが何年、2003年
2003年か4年。
まあもうアウトになってる年だよね。だから昭和とかだったらあれがなんか、
OK、だったんだけど。アウトになってるんですけど、2003年か4年でね、まだね DNA 鑑定甘々だったんですよ。
ああ、なるほど。
だからなんかもう一回調べたらアウトでした、セーフでしたみたいな感じになりそうな気配もあったから、うん、ふんわりで返してくんのかなと思ったんですよ、うん、DNA 鑑定の結果を、うん、そしたらバッツリノーって言われたから、
あ、
ふざけんなよと思って。
なるほど、ダメな可能性が高いとかじゃなくて、 ダメです
ダメですってなったらそうだあのこのね村松さんというか正門のこの人みたいに
ふんわりもうねやっぱそれはねその辺組んでくれる人の
ところ組んでくれなきゃと
俺のところ持ってくればよかったのに
それっぽくやりました
いや全然やるよなるほどなるほどここがああなるほどそうかそうか
かなり近いですね
これはあまあ多分あれですね
でも東洋の又張川島よしこはもう蓮心さんも亡くなっちゃってますし多分翔平さんも亡くなっちゃってるんじゃないかな、はい、と思いますけど、
まあまあ、
まだ多分ねちょこちょこ新しい情報とか出てくる人なんで、
う
ん、
まあちょっとでもキャラ的にはね断層の霊人でスパイっていうのは、う
ん、だからあの時代のなんか2時間ドラマとかになってると川島よしこって絶対ちょっと出てきますよやっぱ絵面は強いから、
そうですまあお綺麗な方ですよね、
なんかあった時、まあ、なんかのドラマの時もねいきなりなんか川島よしこ役で江角真紀子がやってました
ほうまた強いのが出てきましたね
強いのでもああいうキャラなんですよね江角真紀子みたいな感じだと思って
なるほどまあ断層の霊人ですしね、はい、まあでもなんかのきっかけで本当にまた来るかもしれないですよね
劇団四季でも確かやってましたね
あそうなのリコーランやってるしね
そうそうそう
そうそうだよねもしかしてそれじゃないリコーランに出てきたんじゃない
あそうリコーラン出てきたの
あリコーラン割と鉄板でやってるもんねあそこよくへえなるほどでも本当なんかのきっかけでまたこの人が脚光を浴びる日が来るかもしれないです、ね、
いや全然あると思います
、うん、へえなるほど
というところで、
はい
東洋の又張り、はい、川島よしこ伝説
はい結局また娘は偽物だったという結果、
うんはい、そうですねであとそうだその愛心かくらレンチンって書いてある名刺をもらって、はいはいうん、愛心かくらって書いてあるよと思って、うん、
どういう字書くの
愛に、なんだ、いや、愛心かくら、愛心かくらです
よ、はい、あ、なるほどね
なんか、すげえな、で、いろいろ話聞いてね、すごく覚えてるのは結局、この女は、うん、デマで自分の立身出世をして、デマで死んだねっていうはぁ、難しいことを言うね、レンチンジージーはとデマに生き、デマで死すって言ってましたね
ほ
ぁかっこいいなと
なるほど
っていうことを言いたいんですよねってプロデューサーに言ったらお前それマスコミ批判じゃねえかよって言われてふざけんじゃねえぞ俺は保守派だからなそういうことやめろよってマスコミがマスコミのことをちょっと批判しててかっこいいみたいなことをやってるやつが一番かっこ悪いの俺は知ってるんだよって言われて
なるほどまあそれはそれで確かにごもっともでございますね
全くそうでございます、はい、でもデマに行きデマで死すという人でしたね
はい、はい、なるほど、はい、
ぜひちょっとね興味あればウィキペディアで調べてくれれば、
ま
あ、
キャラ的には面白そうなんですね、
はいうん、結構面白い人物なんで、はいよろしくお願いいたしますはい、ということで東京ミルク放送局ではこんなような感じで、いろんな人も紹介してますということで、
はいはい
ツイッターやってますんでシャープミルク放送局、で検索して感想等をつぶやいていただければと思いますあとね森平さんも もーちゃんもツイッターやってますんでよろしくお願いします
有意義にやってますよ
はい、はい、ということで、
はい、
今回は終わりちゃってますありがとうございました
ありがとうございましたじゃあたちゃんまつは無駄な旅ばっかりしてるな。